ですね、2026年の2月の1日なんですけども、ようやく何年ぐらいかかったのかな、2022か3ぐらいからやってるはずなんで、まあ3、4年多分ぐらいかけてやってた、オレオレ IME のプロジェクトっていうんですかね、っていうのが、その最低限必要な機能を実装できるまでになったので、まあめでたいねっていうことと、まあ、ここらでですね、一つ実装はその最低限やりたいところができたってことで、おさらいっていうんですかね、なんでこんなこと始めようとしたのかとか、そのちょっとその思想的なところとかっていうのを、思想っていうのはアイデオロジーね、の方をちょっと話しておこうかなって思ったんですよね。ではちょっとアンチョビ書いたんで、それ見ながらできます。ですね、まず事の起こりからなんですけども、最初にその Linux マシンを買ったんですよね。これは Linux が最初から入っていて、Windows を入れたきゃ入れられるけど、あ、デフォルトでは入ってないよみたいな、そういうやつを買って、で、最初は楽しかったんですけど、そのうち欲が出てきて、この自分なりに何か、せっかく Linux マシン目の前にあるんだから、やろうってことで始めたのが、シンギュラ配列を Linux マシンで使うっていうんですかね、使えるようにするとかっていうやつで、これは最初はですね、結構簡単にというか、簡単にって言ったらちょっと変なんですけども、最低限まずは形はできたんですよね。X キースネアというものを改造して、で、同時打鍵配列みたいなことができたんですけども、まあ、それは良かったんですよね。良かったんだけども、使っているうちに、これだけでは全部やりたいことは実装できないっていうことに気がついて、それを実装するためには、もう結局 IME を、に手を出さなければいけないねという結論になってしまったんですよね。おいでまあ、じゃあどうしましょうかっていうことで、で、モズクはオープンソースで出てるし、それまでもモズクを使ってたし、じゃあモズクに手を入れてみましょうってことで、GitHub のところからフォークして、で、自分でああでもない、こうでもないみたいなことを C++ 全然わかんないとか言いながら手を加えて、その最低限、どうにかこうにか自分なりにやりたかったことっていうのを実装できたんですよね。で、これって何かっていうと、その IME っていうところで、同時打鍵配列を実装して、で、それは何が嬉しいかっていうと、IME の方でやってるってことは、その、キーの、どの順列でキーストロークが、どの順序でキーストロークが入力されたかっていうのも記録として残っているので、それが、変更できるみたいな、その、ある程度ひらがな打った後に、ASCII にコンバートできるみたいなことが IME ではできるんですよね。これがその X キースネイルのような、キーコードハックだとそれができないっていうことでございまして、で、よかったねと、まあ、これはPOC というか Proof of Concept という形で作ったつもりだったんですよ。で、できれば願わくばそれが実際にそのモズクのメインストリームの方に、メインブランチの方に寄ってくれるといいなみたいなことを思って、で、GitHub で一周書いたら、小松さんに拾っていただいてですね、変更を拾っていただいて、そのアイデアを拾っていただいて、で、その本体の方に、変更を加えていただくという運びになったわけですよね。で、結果としてこれは、その後、IME とか Google 日本語入力の方にも反映されて、あ、よかったねみたいな感じになったわけですね。もう Windows でも、シンギュラ配列、デフォルトで、まあ、デフォルトでっていうんですかね、そのビルドをし直すことなくできるぜみたいな感じになって、ハッピーになったんですよね。それで、まあ一つその何て言うか物語のチャプター終わったんですけれども、その前後でですね、まあどこでそういう話を聞いたかは覚えてないんですけども、現在の日本語の IME 開発環境っていうんですかね、IME の開発を取り巻く環境みたいなものがですね、あれ結構大変なんじゃないのって思い始めたんですよね。そもそもやってる人が少ないっていうのが最初に思ったのかな。で、どこもまあお金出してないというか、まあまあ、そうですよね。企業がそこまで力を入れて、 この開発をやってないというか、なんて言えばいいのかな、プライオリティとして見なされてないみたいな印象を受けたんですよね。企業ってお金を儲けるためのフォープロフィットオーガナイゼーションなんで、お金にならないことは基本しない組織なわけでございますよ。で、そうすると、仮にその日本語入力が少し良くなったからっていうのがお金につながるのであればやるのかもしれないけども、まあ、そういうふうには見なされてなかったっていうことを、なんかね、そういうことを思ったんですよ。まあ、だからこそ、このもずくプロジェクトが、なんかね、たまにね、その見たとか聞いたとか読んだというか、読んだ記憶の中に、そのもずくプロジェクトが停止するんじゃないかみたいなのが読んだりしてですね、なんかこれ結構大変なんじゃないのとか思ったわけですよ。で、大変なんじゃないというのはどういうことかっていうと、その仮にね、将来的に Google もしくは Google Japan が、日本語の IME 開発環境の、日本語 IME の開発を停止しますみたいな、っていうようなことになった場合に、じゃあどうすんのみたいな話で、いや、確かに開発してる人はいますけれども、この開発のためには、その結構巨大なコーパスだったりとかっていうのは必要になると私は考えてて、あとはその訓練のための、統計的モデルの訓練のためのコンピューターのリソースとかね、っていうのは必要なんじゃないかしらとかなんか思っちゃってですね。で、これって、結構その、まあ、危ない橋って言っちゃちょっとおかしいんですけども、その薄氷の上に存在する今の環境っていうんですかね、 IME を取り巻く環境みたいなことを感じたんですよね。で、まあ、今はいいんだけれども、将来的にどうなんでしょうってことを、なんか危なくないですかと、つまりそのことを考えて、結局その日本語に限らず言語って、自然言語って、常に進化というか変化し続けるわけですよ。ということは、少なくとも最低限、その変化に対して何らかの修正というかアップデートが IME の方にも望まれると思うんですけども、それをする人がいなくなっちゃったらどうすんのっていうようなことを考えたんですよね。で、現状そういうことをやってる人っていうのは主に企業の中にいる人ですと。っていうふうに理解をしていて、今だとその阿蔵期、宮尾さんの阿蔵期ありますし、その辺分かってるんですけれども、当時はそれ見えてなかったんですよね。で、考えたのが、まあ、じゃあ個人で、どこまでできるんだろうっていうことを考えたんですよね。特にその企業の中にあるんじゃなくて、個人で作ってみて、で、まあ、アイデア勝負っていうんですかね。で、やってみて、まあ、どこまでできるんでしょうと。で、もし仮に何らかの形で動くものができたのであれば、少なくとも個人レベルでやっても、最低限実用に耐えうるものは作ることはできるっていう、まあ、なんていうかね、その実証っていうんですかね、証左っていうんですかね、になるんじゃないのみたいなことを考えたんですよね。で、まあ、それだけではなくって、さらにプラス、その今までの既存の IME にはなかったようなものっていうのを、まあ、組み込んじゃいましょうよっていうことで考えたのが、PSKK ってやつで、まあまあ、それをやり始めたっていうことなんですよね。で、次何私書いたっけ？ちょっと待ってね。それぐらいの IME の開発考えて、まあ、思想的には、個人でも十分開発できるっていうのを、複雑度、つまり、その個人で、やるときに論文読むとか、まあ、結構きついんじゃないのと思って、その何でしょうね、なんだろう、分かんない、ビタビとか分かんないけど そういうのなくても、その取っかかりとして入り口のところのハードルは低く、で、既にもうあるようなロジック勝負みたいな、そのロジックで、これをまあ愚直に、コードバイコードで、ラインバイラインで、一行ごと一つ一つ理解して、 で、別の言語でも何でもいいんですけど、環境でもいいんですけども、それで、マイグレーションというんですか、ポートっていうんですかね、書き直して動かしたら動きましたみたいな、そんなのを目指していたんですよね。そうすると、少なくとも将来的に、もしね、大企業、例えば Google とかが完全にイメージともに日本語の開発環境から、日本語 IME の開発環境から手を引いたとしても、少なくとも何らかのその、なんでしょうね、その、灯火みたいなのも残るでしょうみたいな、そういうのが期待として、期待っていうのは変ですね。アイデアとしてあったんですよね。で、あとは、希望としては、その個人開発でやってるんだけれども、すごく特化してというか、ピーキーというか、エッジっていうんですかね、万人受けを目指してなくって、パーソナライズすることによって、個々人の方でパフォーマンスをそこそこ上げることができる。で、結果として、その IME と、できればためはるぐらいの使い心地とか速度とか出せるといいなっていうのが、目標だったんですよね。これ今でも目標であります。感じ方個人差あるんで、そこのところちょっと一つよろしくお願いします。でですね、最後に言ったその上の思想っていうのを書いたんですけど、私、半丁目のところに。個人でやることを結構重視してますと。で、じゃあ具体的に実装してるのはどうなのみたいな話なんですけども、基本的にその SKK、シンプルかなという感じか。というようなものっていうのを最初から考えてますと。なんでかっていうと、SKK ってその結構前から80年代からあるもので、未だにその一部では使われてるっていう実績もあると。で、すごくロジックとしては分かりやすい。ここでいうロジックっていうのはその統計的なモデルを介入させないとか、分節はユーザーが決めるとか、辞書ベースであるとかっていうことで、そのブラックボックスになるところ要素っていうのがほとんどないんですよね。なので、その明瞭に、ある読みからどういう感じに変換されるのかっていうのが非常に分かりやすい。で、それ個人でも取っかかりやすいよねみたいなことを考えたんですね。で、次に来るのが同時打鍵配列。これは、シンゲタ配列とか同時打鍵配列を私も、やりましたし。で、それで、私個人の、その日本語入力っていうのが、今、シンゲタ配列で書いてるっていうのもあるんですけども、もう一つ理由はあります。シンゲタ配列のような同時打鍵配列が、IME で実装されてます。それで、S&S、スペースアンシフトかな、シフトアンスペースなのかなっていうのも、IME の方でサポートされますと。それで、間直入力もサポートされますと。で、間直入力、漢字直接入力っていうのをサポートするのはいいんですけども、さらにその漢字直接入力を、その変換の入力側、読みの方の一部としても、入力することができますというようなことをやってるんですよね。一つ例として私よく出すのは記者っていうやつ、そのレポーターの記者なのか、そのトレインの方の記者、トレイン、トレインの方の記者なのか、それともそのオンシャーの意味の記者なのかっていう3つパッと出てくると思うんですけども、そのうちのおそらく1つでも、記なのか社なのか置いといてっていうのを漢字の読みとして漢字として入れてしまえば、それを入力として、その3つある候補のうちの1つがおそらく1位に定まるでしょうみたいな、そんなイメージですね。なので、そのひらがなを読みを入力するのと同じような感覚というかイメージで漢字の方も中に入れてしまおうと。で、そのための、感触でございますと。それ以外にも普通に感触できるんですけども、SKK のその文節入力モードみたいなものじゃなくて、ノーマルモードのところで感触を使うこともできますという感じですね。でですね、そこはできたんですよ。で、できて、ちょっと前から考えていて、ここに行く前、ここに、先日のところまでたどり着く以前の段階から、自分でそのドッグフードしてたというか、自分でその使ってたんで、ここちょっとかゆいとこ手が届いてないなみたいなことを思うことがあって、で、おそらくそれは SKK 使ってる方、他にも思われてるんじゃないかなと勝手に想像するんですけども、それ何かっていうと、複数の文節にまたがるような 入力を書いた場合に、それをどうやってコンバートするかっていうと、多分今の SKK ではそれできないんですよね。基本的にその1分節1変換みたいな、その1分節1変換みたいな、そういう思想でやってきてるはずなんで、で、その分節って何なのっていうと、それは辞書のエントリーですみたいな、そんな、まあ、何でしょうね、その思想ですよね。で、やってきてるんで、その前提として、その複数の分節を、コンバートする、変換するっていうのが、現状多分、その素のバニラ SKK では多分できない。すみません、これ認識間違ったら、ごめんなさい。まあ、そういう私認識でやっているんですよね。で、これって、その、なんて言うんでしょうね。女子女同士もダメなんですよ。何かいい例があるかというと、まあ、今日の天気みたいなことを言うと、その、今日で一回その分節を切って、で、のってやって、で、それでまあ普通にのまで入力して、で、そこからまた分節で天気みたいなことを入れなきゃいけないんですけど、まあ、感覚としては今日のまで行って、で、一回その、変換に食わせたいとか、もしくはもう今日の天気まで全部打っちゃって、で、変換に食わせたいとか、っていうことを思うわけですよね。ほいで、考えたのが、この CRF っていうそのコンディションランダムフィールドっていうのがあるんですけども、それ使えんじゃねえのということを考えて、これで何ができるかっていうと、今日の天気というのを、全部ひらがな、もしくは一部官直入力の漢字を含めてですね、入れた場合、CRF っていうものを使って、この分節のプレディクション、予想を行うわけですね。で、これは、統計モデルを使っております。CRF ってそういうもんなんですよね。でですね、そうすると、今日が一つの分節、まあ、全部うまくいくとですよ。今日が一つ目の分節、のが二つ目の分節、天気が三つ目の分節。で、みたいな感じで、候補を出すことができる。で、それぞれの、この何て言うんでしょうね、それぞれの分節に対応した辞書エントリーっていうのを出すことができる。で、の部分は、何て言うんでしょうね、まあ、最初からその助詞助動詞の中に入るようなものだと理解なんで、そこは辞書のルックアップはしないで、もうそのままそのひらがなのままにしとくみたいな、そういうイメージですね。でですね、何の話をしたんだっけ？まあ、なんでじゃあ CRF なのっていう話なんですけども、これにも理由があるんですよね。まあ、ここでやりたいのは CRF に何をさせるかっていうと、辞書ルックアップはさせないっていうのがポイントなんですよ。CRF やるのは何かっていうと、文節の区切りっていうのを、このプレディクトというか、予想するだけで終わる話なんですよね。つまりそれだけが CRF の仕事です。で、そこから、辞書ルックアップを、各々の、辞書に対して、待てな、各々の分節に対して辞書ルックアップをするみたいな、それはまた別の話なんですよね。で、じゃあちょっとそののの部分はどうするのっていうのは、これまた後から考えなきゃいけないんですけど、まあ、それは後で、フューチャーウォークとやってます。でですね、何がポイントかっていうと、それぐらい、単純な作業っていうんですかね、ただ単にその区切りを入れるだけなんでっていうと、タスクとしてはそこまで複雑じゃないんですよね。で、おそらくというか、まあ、願わくば、実際、まあ、作ってみて、それで試しまえば分かんないんですけども、予想としては十分動くんじゃないのと、まあ、たまにバカっぽいその変換はするだろうし、分節のルックアップも結構グダグダになることはあるんだろうけれども、そこでもまあある程度使えるものができるといいねみたいなことを考えてるんですよね。それで、なんでじゃあ CRF なのっていうと、まあ、一つは明瞭性っていうんですかね、そのいろんなものを明らかにして、ブラックボックスを最初からなくしたいという考えがあります。この今の流行りってやっぱりその LLM なんですよね。まあ、それはもう毎日なんか思うっすよ。もう右向いても左向いてもなんか AI って言ってね。で、なんかその AI なんなの、トランスフォーマーなのみたいな、LLM なのみたいな。まあ、 それいいんですけど、それはそれでいいと思うんですけど、LLM ってもともとというか、その設計上、最初にトークナイズして、で、それを、ベクトル化っていうんですかね、してみたいな、このトランスフォーマーかけて、ベクトル化して、そこからなんかフィールフォワードニューラルネットワークみたいな、そんな感じの世界だという理解なんですけども、そうすると、ある、この文字列、入力を文字列として持ったときに、そこからどうやってこの出力が得られたのかっていうのを、まあ、再現性はできるかもしれないけども、この説明性っていうのが結構わからない。なんですかね、例えば、その、なんだろう、じゃあ、64、ディメンション、なんていうの、次元か、64次元の、ディメンショナリティで、ベクトル化しましたみたいな。いや、もうベクトル化した時点でこれ何？ただ単に、そのフロートの不動小数点のバリューじゃんみたいな。いや、数字見せられてもわかんねえよみたいな話になるはずなんですよ。まあ、私はそう使うのもそうですよ。いや、これ、みたいな。で、そっからトランスフォーマーかけて、で、その結果、こういうプレディクションになりましたとか言っても、その、わからないんですよね。で、まあ、それが一つ。で、もう一つは、モデルのその学習コストっていうんですかね。もちろんデータ量もそうなんですけども、あんまりそのモデルのトレーニングのために GPU 必要とかっていうのも、なんかね、その設計思想的にちょっと違うなというふうに思ってて、もともと個人でどこまでできるのかとか、その、そういうことをベースというか、まあ大前提に置いてるので、それで VRAM いっぱい積んだ GPU ないとダメですみたいなっていうのは違うかなってことで。まあ、CRF であれば多分経験的に、まあ CPU でも、ラップトップ CPU でも昨今のものであれば多分いけるでしょうみたいなこと思ってるんですよね。ちょっとこれもやってみないとわかんないですけども、まあ根底にある考えというのはそういうことなんですよ。で、多分できるでしょうと。まあ、そんな GPU ガリガリ回して、それで取れるみたいな、それでモデルができるとかっていう、そういう感じには CRF はならないんじゃないかな、そこまでやんなくてもいいんじゃないかなっていうふうに、すごくざっくりとした感じなんですけども考えてますと。まあ、そうですね。あとはそのデータの量とか、そこまでその文節の区切りを得るためだけのデータなんで、そこまでデータ量も個人で得られるというか、集めることができるぐらいの膨大なデータ量で多分できるでしょうということで、CRF やってみたいねっていうことですね。もう最初から正直言って LLM 的なアプローチっていうのは、ないかなっていうのが正直なところでございました。はい。今どれぐらい話した？今は23分。OK。まあ、じゃあそんなとこかな、言いたいこと。ちょっと待って、もう一回上から下までパーッと流してみます。アンチョビをね。IME 作りました。まだ CRF の方はできてません。これから多分できるといいですねって感じですね。で、まあ、少なくとも最低限使えるとこまではできたっていうとこですね。エンジン部分は。まあ、これからなんですけども、あとは、CRF の、まあ、CRF に限らず、その、なんでこういう設計にしてるかっていうと、そもそもの話として、その、例えば、手元にあるデータとか、テキストデータとか、で、あとは手元にある目の前のラップトップの CPU で、自分なりのその文節チャンクモデルっていうんですかね、文節、予想モデルみたいなものを再度生成することができるっていうのも、おそらくできるでしょうと。で、まあ、そういう感じで、開発していきますっていうとこですね。まあ、次じゃあ何やるのって話なんですけども、最初にやりたいのはもう CRF、まあできるかわかんないけども、まずはやってみましょうよと。トレーニング用のものを書いて、それで、まあどっかからその自分が、まあ、今まで書いたようなテキストでもいいんですけども、それをデータに持ってきて食わせて、で、何らかのそのモデルを作って、で、実際に動くとこまで持っていきたいねっていうのが一つありますね。で、あと一つは、それも CRF 関係なんですけども、それトレーニングだけじゃなくて、実際にそのランタイムで動かすってなった時に、それとはまた別に、この、どういう経緯で、 この入力がああいう出力になるのかみたいなものですね。もっと正確に言うと、文節はどうやってこのような文節に区切られたのかっていうような、コーザルエフェクトなんていうんだっけ、因果だ、因果 因果みたいな、そういうやつ、例えばこの文字は、文頭っていうのかな、ビギニングだから B のやつで、これは I みたいな、そんな感じで、フィーチャーがどの文字に対して、どの、トークンかな、文字に対してどれだけの数値を与えられました、なので結果として、最終的に見て、ここからここまでが第一の文節ですみたいな、そういう、ものもですね、人間が読んでも分かるような形で表示するようなものを作りたいって考えてるんですよね。それが、CRF 関係でやりたいことで、もう一つは、その感触の方ですね。今までその感触は考えてはちょっと考えてはまた元に戻りみたいな、なんか3歩進んで3歩下がるみたいなことを数年前やったんですけども、アシスト感受インプってことで秋コードっていうのをやってますけども、エンジン周りの方がある程度できたところで、その感触の方のレイアウト、無連装配列の方もやっていきたいなって思ってるんですよね。やっぱりその最初のもう最もよく出てくる文字数百、例えば200とか300とか250でもいいですけど、それで結構なカバレッジがあるってことと、それからこれってあくまでもそれだけで全部完結させようっていうものじゃなくって、あくまでもこの文節の中にある漢字の部分的な入力をしましょうみたいなことをベースに考えてるコードなんで、その全ての常用漢字をカバーする必要は全くないわけですね。全くっていうのもちょっと変だけど、あんまりないわけですね。なので、最低限数百カバーできれば結構いいかなみたいなことを思想として考えてますね。なので、どんなもんですかね。例えばじゃあ200っていうと、10×20 なんで、結構、なんでしょうね、ホームポジションプラスアルファで収まっちゃうような、そんな感じですよね。30×30 もいらないわけですよ。900になっちゃって。なので、そんなことを考えてますね。で、どうなるかね。できたのはめでたいんだけども、ちょっとその次のマイルストーンまでどれぐらい時間かかるとかっていうのは正直全然わかんないんで、早くできるといいねって感じはします。ここでちゃんと言っておくべきことっていうのは、GenAI についても、その GenAI ツールっていうんですかね、いわゆる俗に言う AI コーディングツールみたいなものについても言っておくべきだと思いますね。最初に言っておくべきだったのかもしれないんですけれども、GenAI 的なものを使っております。具体的にはもうクロードコードを使い始めて、結構、助けにはなりました。ですね。何から何まで、じゃあクロードコードでできますかっていうと、それできなかったんですけども、すごくその局所的にこういう機能が欲しい。で、かなりその絞って、で、実装させるみたいなことを続けていって、そうすると、限られた範囲でテストするとかっていうこともやってですね、じゃあテスト、限られた範囲でテストできるように最初から設計しなきゃいけないんですけども、最初からもうフルスクラッチで書き始めてっていうことをやったんですよね。で、どんなもんですかね。ロジックがすごく、入ってくるところっていうのは、結構バギーなものも出てくるんですけども、GUI 周りとか、セッティングのそのウィンドウを出すとかっていうのって、そこまでロジックは必要じゃない。だけれども、一行一行に、ちゃんと何らかの意味があるっていうようなものっていうのは、結構 GenAI ツール強いですね。私、多分調べて書くことはできると思うんですけども、いや、結構しんどいと思うんで、一つ一つ、この GTK のページ見て、で、マニュアル見ながら、コードもサンプルも見て、みたいなことやってると、結構折れたと思うんですよ、心がね。いや、これ本当にやりたいんじゃないんだけどな、みたいな。本当は IME のエンジン部分を書きたいんだけれど、っていうような感じのことを思ってて。で、クロードコードやる前は、そういうのを一切無視して、もう全部じゃあ手書き JSON でやろう、みたいなことを考えてたんですけども、そこら辺はすごく助かりましたね。あとは出てきたコードも まだその読めるっていうんですかね、自分で読んで、まあ、少なくとも理解したような気分にはなれるぐらいの複雑度で収めることができたんで、それもまあ良かったなと思います。なので、どうですかね、個人的にはそのいわゆる何だろう、LLM を使ってコーディングをするみたいなものの知見を得られたのも良かったと思いますね。はい。じゃあちょっとそんな感じで、最低限この段階でなんでこんなことをしたのかとか、なんでこういう IME 作ろうと思ったのかとか、まあ、いいマイルストーンっていうんですかね、キレがいいところで話しておこうと思った次第でございます。はい、お疲れ様でした。おやすみなさい。